ここからは釧路歴史探訪をお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生を迎えして釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。さあそれでは今週もお電話でのご出演になります。釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて佐藤博次先生を迎えしてお届けしております釧路歴史探訪のコーナーですが、まずは今夜の話題を佐藤先生にご紹介いただきます。
今夜は句碑吟行です。町の俳句の碑、句碑をたどって物語を作ってみましょう。そして俳句の碑をめぐる吟行の営み、つまりそういう働きかけをすることによってどんな可能性が生まれてくるか、このことを考えてみたいと思います。俳句の句碑をめぐるツアーを提案する話題、今夜は句碑吟行ということにいたします。
今週の釧路歴史探訪テーマは句碑吟行です。先日のこちら釧路歴史探訪では歌碑吟行でお伝えしてきました。
はい、吟行の吟は口という字に今という字を書きますね。吟行というのは愛好者、同好者が名所や名称をめぐって俳諧や歌を作り、かつ楽しむ、たしなむことです。そのように説明されています。句碑吟行の出発地、ぬさまえ公園に定めます。ぬさまえ公園で釧路川の流れやぬさまえ橋、そして阿寒の美しい峰々を眺めて、まず一句、あるいは短歌を愛する人であれば一首作る場所です。ぬさまえ公園の中には原田康子さんの文学碑もありますし、松浦武四郎江戸地探検像というふうに言われる像もあります。またトイレはかつての北海道警察本部の庁舎建物を模したデザインとなっています。この北海道警察本部の庁舎を模したデザインから、我が国を代表する作曲家の伊福部明さんという方が生まれた家がこの近くにあった、そうした点を思い巡らす地点です。
地域ゆかりの句碑をめぐる吟行の祭地、伊賀市では芭蕉、そして松山市では四季の足跡を訪ねています。
はい、ぬさまえ公園には利根無垢という方の碑、出船今大夕焼けのただ中にという碑があります。釧路の夕日が美しいことは、ぬさまえ橋があり、そこから見る夕日が美しいのだと、釧路商工会議所の地域振興課長さんは短期大学の学生のために話をしてくださいました。樹木の枝差し、つまり梢の陰に隠れて夕映えが俳句の句碑に映るかどうかは分かりませんけれども、川口、釧路川の川口に沈む夕映えは美しい、その交際の意味を明示する出船今大夕焼けの棚中にです。物語を作る、まあ、こんな風に言いましたけれども、まあ、なんといっても夕日にまつわる物語というのは、この先この町で発掘していって増やしていきたい物語だと思います。ぬさまえ公園を後にして私たちは米町公園に向かうことにいたします。
今週の釧路歴史探訪はテーマが句碑吟行です。最初はぬさまえ公園からとなりまして、続いては米町公園、こちらの2つの公園の間には啄木可否郡もあります。
ぬさまえ公園から米町公園に至る道、2つの公園を結ぶ道には2つの経路があります。南大通り経由と浦見経由の道筋があります。どちらのルートを経ても啄木の可否が各所に配置されています。そして釧路港の景観、つまり釧路港の眺めですね、また釧路港に関係する施設を結ぶルート、これが南大通り経由と浦見経由ということになります。つまり様々な要素を楽しむことのできる 意味のある地点の連続ということになります。夜町公園には高浜虚子という人の灯台は低く無敵はそば立て入りという碑が立っています。釧路市在住の現代俳句協会という結社の方のご努力によって建立された碑です。ここでは灯台、無敵、そして無敵の音声、濃霧に包まれた釧路港、そうしたものを彷彿とさせてくれる碑です。
ぬさまえ公園、米町公園と佐藤先生には、いずれも港が主題の区碑をご紹介していただきました。さて佐藤先生、続いての場所はどちらになるでしょうか。
続いては春鳥湖畔ということにしたいと思います。そして米町公園と春鳥湖畔を結ぶ道として、臨港鉄道の軌道跡、ここのところをですね、橋の南、京南春鳥湖畔回遊路、そういうふうにですね、新しい意味、新しい資源としての価値、つまり資産の位置をですね、与えることにしたいというふうに思います。春鳥湖の西側、釧路市立博物館の下には荒川風国さんの碑があります。風国さんの碑は碑船探す港に陶器祭り笛、このような碑があります。碑があるポイントの特質をこれまた巧みに表現しています。その湖畔の沿ってですね、春鳥湖ビジターセンター側に足を伸ばすことにしましょう。その途中、ちょうどかつての釧路市科学館ありましたけれども、その科学館の下にですね、ちょっとした坂道、それを下って湖に張り出す岬の地形があるのです。そこにはですね、襟裳岬という名前がついてるんですけれども、看板は小祭り岬となってるんですけど、その襟裳岬という坂を降りて、旧科学館の下のには久保陽生、太平洋のように青と書く、師匠さんの句碑があります。雨悲壮かなれば緑の奥知れずという句碑です。ここまで釧路市を代表する利根無垢さん、荒川風国さん、久保陽生さん、それに現代俳句の巨匠たる高浜虚子という師匠さんの句碑を紹介してきました。これらを通じて句の表現の中に、釧路港には商いをする港、つまり物流の港商港と、魚の水揚げをする漁港という価値が示されています。また2つ目には、世界三大夕映えという物語も込められています。そして、太平洋に面し、春鳥湖に面する、いずれも釧路らしさが歌われています。
今週の釧路歴史探訪、話題は去る10月25日釧路市民俳句大会で講演をされた時の一部ということで、佐藤先生にお話を紹介していただいております。
はい、私は本年の8月16日釧路歌人会65周年記念式典にお招きをいただきました。そして10月25日釧路俳句連盟が毎年開いている釧路市民俳句大会という行事に参加をさせていただきました。俳句連盟さんの集まりでは、句碑というものを通じて、そこにある俳諧の理解者、また俳句を作る人に対する支援者を拡充するために、地域社会にできることは何か、そこにポイントを置いて話をさせていただきました。歌人の人たちの集まりの詠歌や歌を作ることや、俳句を作る方の俳諧を分かって、そして言葉の文化を大切にする人材をこの町に多く育て輩出したいからです。
歌を理解し、句の創作を支援し、言葉の文化を育てる地域での取り組みにも注目です。
はい、この話をするにあたり釧路俳句連盟さんからは第10回釧路子ども俳句大会作品という冊子をいただきました。この冊子の中には実に1095句の投稿、俳句の数は1095句になるんですけれども、そのような作品が市内の児童館児童センターから、投稿され、また武蔵省や附属小学校からの作品が掲載されていました。このうち武蔵小学校と附属小学校から、投稿された句は合わせて60句で、残りの30種ほどはですね、児童館児童センターからの投稿です。さて、この1095句を眺めながら特徴的なことがいくつかあることが分かりました。
釧路子ども俳句大会作品集は2019年10月の発行、その作品数は1095句が掲載されています。
はい、特徴の一つは児童館や児童センターから句を投稿している人は小学校の1年生から4学年の児童で占められています。児童館や児童センターからは5年生や6年生からの投稿が実はなくなっているのです。児童館では児童構成指導員、この人たちが呼びかけて句を作ってらっしゃい、そしてこのポストに入れてね、そのような遠くの呼びかけにとどまっている例が多いのだと考えました。一方で小学校単位で投稿の2校、釧路市立武蔵小学校と、北海道釧路小学校はですね、小学校3年生から小学校6年生の人が、俳句を投稿しています。私が知っている限りでは武蔵小学校には実は指導者という市民の代表の方が学校を訪問して、そこに小学校の中で俳句のサークルが結成され、そして活動し、町の、俳句に明るい達人の人の指導を受けながら学び続けている取り組みがある、このようなことを実は私は聞いていた、耳にしていたのです。
今週の釧路歴史探訪、テーマは句碑吟行です。句碑を巡り歩く活動を提唱し、そして続いて小学校での俳句サークルを佐藤先生に紹介いただきます。
私が聞いてきたのはですね、釧路市立武蔵小学校の校区に住む柏木信勝さんという方がいらっしゃるんですけど、この方がですね、お自宅の近くと学校の、近くにある武蔵の森という施設があるんですけど、そこのこの武蔵の森を舞台に、そして武蔵の森の観察活動を奨励しつつ、市立武蔵小学校で区の指導をしている、こういうお話をこれまで5年間ほどの間に取り組んでいるんだという話を聞いてきました。柏木さんという方は元は釧路市の児童館というところで100人一首の板ガルタ、これを普及するために努力されていましたけれども、実は柏木さん現在は釧路市俳句連盟の事務局次長の要職にあるということなんです。なべて申し上げると、地域の指導者が次世代に俳句や歌をこの広め、そして理解をさせ、優れた作品を残すための指導を重ねていく、つまり次世代を育てるためにできることをさせていただく、このことが釧路の地にも、そうした取り組みのある実に尊いことなのだと思うのです。
それでは釧路歴史探訪、今週の最後のワンポイント、こちらを佐藤先生に最後にご紹介いただきます。
はい、1095句のうち65句ほどがですね、小学校の投稿で、6年生までの上級生も参加しているということをお伝えいたしました。松山市では 正岡子規という人が生まれた100年を期して、生誕100年を期して、文化、健康、経済、観光のキーワードのもと、俳句と言葉の文化、これによって地域を作り、そして、地域を発展させる街づくりの一大プロジェクトを進め取り組んでいます。俳句そして短歌に対する理解者を増やすことによって、よく理解でき、そしてそのことに、応援していく、作っている人を応援していく体制、これをですね広めていきたいというふうに思っています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。